では一言お祈りをしてご一緒に御言葉を拝読し、また御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今ふさわしくない者が御前に立って、あなたを礼拝し、またあなたを讃えております。どうぞ主よ、今ひとたびしもべたちの罪を洗い清めてください。私たちが今捧げていますこの礼拝を、神様あなたが受け入れてくださるように、今からふさわしくない者が御言葉を語らせていただきます。主よ、どうぞあなたのお心を今日ここに集ったお一人お一人にあなたが語らせてくださるように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は旧約聖書の第一サムエル記6章1節から7章1節になります。本日の聖書の箇所は旧約聖書473ページ、第2版の聖書の方は432ページになります。第一サムエル記6章の1節から7章の1節になります。それではお読みします。第一サムエル記6章の1節から。主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう、どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。彼に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。人々は言った。私たちのする償いとは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物、すなわち5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像、すなわちこの地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期するなら多分あなた方とあなた方の神々とこの国とに下される神の手は軽くなるでしょう。なぜあなた方はエジプト人とファロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせた時に彼らはイスラエルを自由にして彼らを去らせたではありませんか。それで今一台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の乳牛を取り、その乳牛を車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。また主の箱を取ってその車に乗せなさい。償いとして返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方は箱がその国への道をベテシメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだと知ろう。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。 そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミすなわち種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると年始はベテシメシへの道一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシメシの国境までその後についていった。ベテシメシの人々は谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げた時神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシメシ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋等を下ろし、その大きな石の上に置いた。ベテシメシの人たちは全焼の生贄を捧げ、その日他の生贄も主に捧げた。5人のペリシテ人の漁師たちはこれを見て、その日のうちにエクロンへ帰った。ペリシテ人が償いとして主に返した金の種物は、アシュドデのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。すなわち金のネズミは5人の漁師のものである。ペリシテ人のすべての町、城壁のある町から城壁のない村までの数によっていた。終わりに主の箱が安置されたアベルの大きな台は、今日までベテシメシ人ヨシュアの畑にある。主はベテシメシの人たちを打たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を打たれた。主が民を激しく打たれたので、民は喪に服し、ベテシメシの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち会おう。私たちのところから誰のところへ登って行かれるのか。そこで彼らはキリアテエアリムの住民に使者を送って行った。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。キリアテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナナブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。今読みました聖書の箇所は、ペリシテ人との戦いによってですね、契約の箱、モーセがシナイ山でいただいた2枚の石の板を入れたですね、この契約の箱をペリシテ人に奪われてしまった。その契約の箱をペリシテ人の地でですね、ペリシテ人に次々と災いをもたらしていった。それでこの途方に暮れたペリシテ人はもうこの箱をどうにかせんとあかんなっていうことで、このイスラエルに返そうっていうことを決意したわけですね。それがこの5章までの内容になります。今日の箇所はその続きが記されています。どのようにこの箱をイスラエルに送り返したらいいだろうかっていうことですね。それが今日の聖書の内容になります。今日もここから3つのことを皆さんと分かち合っていきたいと思います。今日ちょっと長い聖書の箇所でね、内容がいまいち把握できないかもしれませんが、内容も把握しながら一緒に、聖書のね語っているメッセージを耳を傾けていきたいと思います。まず今日の聖書の箇所が全体として教えていることがあります。それはいいですか、短く今日はなるべく正座式やんでいきたいと思いますけども、神様が今日の箇所で皆さんにまず伝えたいと思っていること、それはペリシテ人、ごめんなさい、イスラエルのこの契約の箱、主の箱って書かれてます。このイスラエル人にとって最も大事な箱、これを取り戻してくださったのは神様であるっていうことですね。今日7章1節まで読みましたけども、最終的にイスラエルの地にまでこの箱が戻ってきたわけです。彼らは言いますね、21節で、ペリシテ人が主の箱を返してよこしました、ね、 自分たちではないんです。イスラエルの力によって契約の箱を取り戻したのではないということです。ペリシテ人が送ってきたわけです。あのペリシテ人がですね、人間的に考えるならば絶対に悔い改めないと思っていたような人たちが悔い改めて箱を返してきたということですね。私たちも家族のために祈ることがあります。私たちは教会の人のために祈ることがあります。会社の人のために祈ることがあります。でも、あ、この人だけはいくら祈ってもダメなんじゃないかって思うことがありますね。どんなに祈ってもこの人だけは救われないんじゃないかって思うわけです。それがこのペリシテ人ですね。しかし今日の聖書の箇所が教えていること、それはペリシテ人であっても変わるっていうこと、そしてそれをするのはイスラエルではなかったっていうことですね。神様がそうされるんだっていうことを今日聖書は語っているわけです。私たち一人一人に悩みがあり問題があるわけです。この時イスラエルの人たちにとってはこの契約の箱を失ったということが大問題だったわけですけども、しかし神様がそれを取り戻してくださるということです、ね、そのことを今日神様は礼拝に来られたお一人お一人にぜひ知ってほしいと願っています。あなたが今祈っているその祈りを私は聞きますよということです。そしていいですか、大事なことはなしてくださるのは神様であるということですね。私たち人間の努力や行いや功績によらないということです。この御言葉ね、今年度の年間主題に選びましたね、神の国とその義とをまず第一に求めなさいっていうことですね。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますっていうふうにあります。これ説教の時にもこのテキストから説教した時も言いましたけども、やっぱり一方的に読むといけないわけですね。神様の義を第一に求めなさい、そうしたら神様はあなたの祈りを聞いてくれますよって言ってる、教えてるわけではないっていうことですね。いいですか、神様は全てのものをあなたの父としてすでに与えている。だからあなたはますます神様を第一にしていかない、行きましょうってイエス様は言ってるんですね。恵みが先であるということです。今日の聖書の箇所もそうですね。イスラエルが悔い改めたから、イスラエルが頑張ったから契約の箱が返ってきたのではないということです。彼らがまだ何もしていない中にあって契約の箱が勝手に向こうから戻ってきたということですね。だから私たちはなお神様を第一としていこうっていうふうになっていくわけですね。今日最初に覚えたいこと、それは契約の箱、主の箱を取り戻されたのは神様である、すなわち問題を解決するのは主であるということです。あなたではないということです。あなたが今抱えているその悩みを解決するのは神様であるということですね。詩編の御言葉にこういう御言葉があります。あなたの道を主に委ねよう、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。同じことを言ってますね。あなたの道を主に委ねよう、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。あなたが成し遂げるのではなくて主が成し遂げてくださる。私たちがすべきこと、それは神様に委ねるということですね。言い方変えるなら信頼するということです。神様、私にはこの問題があります、それをあなたに委ねます、あなたがそれを解決してくださることを信頼します。これが私たちがなすべき務めであるということですね。第2に移りたいと思います。今日の6章、ちょっと内容 難しいので見ていきたいと思います。この契約の箱、主の箱、どうしたらいいだろうって2節で祭司たち、ペリシテ人たちが困ってるわけですね。災いがもたらされたわけです。その災いっていうのはちょっと5章を見ないと分かりませんけども、おそらくですね、ネズミが大量発生して、そのネズミによって感染症といわれるそういう病、当時のこの医学では解決できないようなそういう病気が蔓延して、たくさんの人が死んでいったのではないかと言われています。まあそこはともかくして、神様の裁きによって打たれたということを聖書は強調しているわけですけども、でこの箱が原因、どうも原因だと臭いと、この箱どうにかしないといけないということで、町を転々とアシュケロン、ガザ、ガテ、エクロンとね、当時の、ペリシテ人の主要都市ですね、東京とか大阪とか名古屋とかそんな感じですね、当時のペリシテ人のその主要な町を箱をたらま回しにしていくんですけど、行く先々で災いが起こるわけですね。でこれはもう困ったと、とうとうこの困り果ててしまった人たちがいよいよイスラエルに返そうっていうふうになっているのがこの2節です。そしてペリシテ人は祭司たちと占い祭司たちを呼び寄せ、これイスラエルの祭司じゃなくて偶像を礼拝するダゴンの祭司ですね、偶像の神様に仕える祭司と、また占い師、神様の前には禁じられている罪であるとされている占い師ですね、彼らに相談するわけです。どうしたらいいでしょうかって。当然ですよね、彼らには神の律法、聖書は持ってないですから、正しい知識がないわけです。だから自分たちの中でできる最大のことをここでしようとしているわけですね。そしたらこの占い師たちが言うわけです。償いをしたらいいんじゃないか。そしたら癒されるんじゃないか。その償いって何ですか。そしたら金のネズミの像を作ったらいいよっていうふうに教えてくれるわけですね。この当時こういう風習、今でもあるかもしれないですけど、その苦しみの元凶がネズミだったとしたらですね、そのネズミの像を作ってそれを国外に追い出すことによって、災いそのものも本物のネズミとかそういうコレラ菌なのか分かんないですけど、そういう病気も外国に出てってくれるんじゃないかっていうまじないですね、いわゆるね、そういう意味合いがここにありますね。それでこういうふうに提案しているわけですね。5節、4節、5節とそういうふうに書いているわけです。そしたら金の像を、ネズミの像を作って、それを契約の箱と一緒にイスラエルの神様に返したら、神様は許してくれてこの災いをやめてくれるんと違うだろうかとこう考えたわけですね。そしてエジプトのこの例を出して、もうすぐしなさい、あのエジプトの王様が10回災いをつけて、ようやくこのイスラエルを送り出したようなことをせずにね、もう早いこと、もう返したらいいよっていうふうに6節で進めるわけです。そして7節、それで今1台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませているこの雌牛を取りって書いてますね。新しい車、そして新しい牛っていうのは、すなわち神様に対する精一杯のこの献身というか気持ちを表してますね。ね、古い使い古されたものじゃなくて、新しい車と新しい雌牛ですね。私たちも献金を捧げるときには、一番最初の初穂を神様に捧げましょうということを聖書は進めてますね。同じです、神様を大事に思うならば最も良いものを捧げるということですね。そしてここでまだ乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛、7節読んでますね、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさいっていう、ちょっとわけのわからないことを言ってますけども、これ何を言ってるかっていうと、まだ乳を飲ませてる雌牛の子牛ですから、この親と子を離されたら、当然このお母さん牛ですね、雌牛さんは子供がおっぱいが必要なの知ってるから、普通そのまま行かせたら子供のところに戻るはずですよね。ね、それが人情というか牛情ですよね。でも 8節、また主の箱を取ってその車に乗せなさい。償いとして返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。それっていうのは値牛を乗せた車ですね。それを行くがままにさせなければならない。あなた方箱がその国への道をベテシェメシュ、これイスラエルの国境の町ですね、イスラエルになりますけども、ベテシェメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければ、その手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだと知ろうっていうふうに占い師さんたちは苦肉の策としてアドバイスするわけです。これ人間の知恵ですね。神様を認めていない人間の知恵を尽くして、これでなんとかいくんじゃないかっていうふうに考えつくわけです。もう必死ですね、ペリシテ人は。もうなんとかこの災いをとどめさせたいという思いで必死なわけです。ぜひこの必死さをここから読み取ってほしいんですね、ペリシテ人の。当然子牛を引き離したら、ネウシさんは子牛のところに帰ります。でももしその自然の法則に反してでもイスラエルの国ベテシメシュの町に向かっていくなら、それは神様だっていうことがよくわかるでしょうっていうことをここで占い師さんは言ってるわけですね。なんとなくわかったでしょうか、この箇所。ちょっと難しいね、読んだだけじゃ難しい箇所ですけども、そういうことをここで進めているわけです。10節11節で彼らはその通りに実行します。素直ですね、もう必死なんです。もう藁をもうすがるような気持ちですね、ペリシテ人たちは。このほんまかなっていう思いもあったかもしれないですけども、とにかく言われた通り新しい車を仕立て、そして新しい牛、まだ首輝をつけたことのない牛を、目牛を連れてきて、めめめめいうこの子牛をこの遠ざけて、で牛小屋に閉じ込めて、そして契約の箱を乗せ、そして金の種物を作って、それをも傍らに乗せて、そして目牛に行かせたわけです。12節どうなったかご一緒に見ましょうか。3、はい、すると目牛はベテシメシュへの道一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシメシュの国境までその後についていった。すると目牛はまっすぐにベテシメシュに向かったと聖書は記しています。すなわちこの災いは神様の手によるのだということを神様はペリシテ人に示されたということですね。泣きながらって書いてますね。当然ですよね。まだ父を必要としている子牛がいるにもかかわらず、自分は自分の意に反して反対の方向に行かなきゃいけないっていう、この母親の情ですね、これね。もう泣きながら、でも目牛は右にも左にもそれずに、まっすぐに主の道を歩んでいったわけです。でベテシメシの人たちのところに、この13節以降ですね、箱が到着して、ヨシュアさんという畑でその箱が止まるわけですね。それを見て16節、ペリシテ人の漁師たちはこの安心して、ああこれで大丈夫だということで自分たちの国に帰っていったというのが、この前半部分の内容であります。今日ここからですね、聖書が語っていること、今までちょっと説明なかったですけども、今日ここから2つ目にね、聖書が教えていることがあります。それはいいですか、神様というお方はペリシテ人であっても、その精一杯の努力に応じて災いを改めてくださるお方なんだっていうことですね。ペリシテ人がしていること、それは全くの誤りですね。神様がこれをしなさいって言われたのは、それはこのイスラエルの人たちがしているような全焼の生贄、罪のための生贄、神様にはそういう罪をあがなうためには、罪の償いをするためにはこういうふうにしなさいっていう律法がありましたね。レビ記なんかでそのことが詳しく書かれていますけども、ペリシテ人たちがしたことは全くそれとは筋違いのこと、見当違いなことをしているわけです。神様は別に金のネズミを欲してはいないわけですよね。でも神様はあえてこのペリシテ人の占い師さんたちの言うことに乗っかってくれてるわけです。 フェリシティの占い師さんたちがその目印生かせたら神様の本当に技やったらその目印がそのままいくかもしれないなっていうことも、これ神様別に考え出したわけじゃない、全く見当違いの内容ですけども、でも神様はそれを受け入れてくださるわけです。そしてその牛を導いてフェリシティ人に災いをやめさせるわけですね。神様はペリシテ人のこの捧げ物償いを受け取られる神様であるということです。なぜ受け取られたのか、彼らが精一杯努力したからですよね。ヨナ書というところ、こういう御言葉があります。旧約聖書で、同じ旧約聖書にヨナ書という箇所があります。3章10節にこういう言葉がありますね。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。神様というお方は一生懸命努力して悔い改めようとする人がいるならば、それがたとえ間違った方法であったとしても、それがたとえフェリシテ人であったとしても、どんなひどい悪人であったとしても、その人に災いをもたらすのを思い直される神様であるということですね。19節ご一緒に読みましょうか。3、はい。主はベテシェメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので民は喪に服した。一方ベテシェメシュの人たち、これイスラエルの人たちですね。ベテシェメシュっていうのはヨシュア記を見ると祭司が選ばれた町なんですね。祭司に与えられた、レビ人に与えられた町なんです。つまり牧師とか宣教師たちの町だと考えてもらえばいいでしょうかね。今で言うならば、ね、イスラエル部族の中でも特に神の律法に詳しかった人たち、清い人たち、まあ、清いってその神の前に聖別されたっていう意味でね、清い人たちが住んでいた町です。ところが今日聖書が教えていること、それはもう一つのことは、それはたとえイスラエル人であっても神の前に正しくなければ撃たれるということですね。彼らはなぜ撃たれたのか、神の箱の中を見たからですね。モーセの律法の中に、ごめんなさい、神様はモーセに対してこういうふうに教えていますね。アロンとその子孫に向かって言われているわけですけども、民数記の4章の20節というところにあります。あ、17節から見ますね。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はケハテ族、ケハテ人、諸子族の部族をレビ人のうちから耐えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づく時にも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らに各々の奉仕とその担う者とを指定しなければならない。彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためである、っていうふうに神様あらかじめイスラエルの人たちには警告してたわけです。特にアロンとその子らですね、レビ人、祭司の一族ですね。契約の箱、最も聖なるものを見て死んじゃいけないよ、だからモーセとアロン、あなたはよくよく注意しなさいよっていうふうにこの言ってるわけです。この戒めを彼らはここで破ったわけですね。まあ100年近く、400年近くですね、400、500年経ってますから、その教えがもう忘れられていたのかもしれませんけども、19節で彼らは箱の中を見てしまったので、たくさんの人がそれによって主に打たれたわけです。聖書はあえてペリシテ人のこの癒しとイスラエル人のこの災いを並行して書いてるわけです。対比してるんですね。この両方をあえて私たち皆さん一人一人に提示しているわけです、ね、 ペリシテ人だからダメなのではない、イスラエル人だから許されるのではないということですね。サムエル記2章の30節に書いているように、神様は神様を尊ぶ人を尊ぶんです。神を蔑む人は神にまたその人を感じられるんですね。これが原則です。イスラエル人であるから何でもいいわけじゃない、ペリシテ人であったら絶対に許されないわけでもないということです。神様を尊ぶ人を神様は尊ぶんです。ペリシテ人は訳がわからない中で、しかも神様が良くないと言った占い師の言葉で、そして全然見当違いの方法で神様に償いを捧げました。しかし神様は精一杯神様に謝ろうとしたこのペリシテ人たちの意を汲まれる神様ですね。しかし一方で神様の前にどういうことをすれば正しいことなのかよく知っている人たち、レビ人でありイスラエル人であっても、神の言葉を軽んじる人を神様は厳しく罰せられる神様であるということです。よろしいでしょうか。今日礼拝に集ったお一人お一人に主は語っています。神様は私を尊ぶ者を尊ぶということ、私を軽んじる者を神様もまた軽んじられるということです。あなたが神様を本当に尊んでいるかどうか、それはあなたの行動で現れます。あなたの生き方がそのことを証明します。どんなに口先で神様を尊ぶと言っていても、あなたの一週間の歩みが本当に神様を尊んでいたかどうかを明らかにします。私たちは胸に手を当てて次一週間を振り返らなくてはならない。神様は私を尊ぶ者を尊ぶんです。イスラエル人であっても、言い換えるならクリスチャンであっても、神の言葉を軽んじる者を神様もまた軽んじられます。これが原則ですね。逆にペリシテ人であっても、どんなに悪人であっても、神の前に心から悔い改め、砕かれた悔いた心で立ち返るならば、神様はその生贄を受け入れられるということですね。レプタどうか2枚というこの話もこのことを同じこと言ってますね。たくさんの献金を捧げたパリサイ人律法学者と、そして貧しいヤモメがレプタどうか2枚を捧げたこと比べられてますね。神様はこのレプタどうか2枚を尊ぶんです。なぜか金額はわずかです。でも精一杯だからです。精一杯、ペリシテ人と同じ精一杯、彼らの考えつく知恵の中で精一杯のことを神様しようとして、新しい車、新しい牛、そして金の像、そしてそれを5つ揃えて神様に返そうとした。神様は精一杯を尊ぶわけですよね。私たちの信仰はどうでしょうか。神様をよく知っているかもしれませんが、神様を軽んじてはいないか。今日聖書は私たち一人一人に問いかけているのではないでしょうか。最後のポイントに移ります。今日の聖書の箇所が最後に教えていること、それはペリシテ人とこのベテシュメシュの人たちのこの姿であります。さっきは対比して書いているというふうに言いましたが、共通して書いている部分もあります。ペリシテ人たちは精一杯神様に償いを捧げて神に許され、もう一方イスラエル人は神様に生贄を捧げたけども契約の箱を見てしまって神に打たれた。これが違う部分ですね。対比している部分ですけども、同じ部分もあります。何だか分かりますか。彼らがしていることで共通していることがあります。それは契約の箱、この主の箱を自分たちの生活の場所から外にやったということですね。 ペリシテ人たちは神様の前に、あ、この契約主の箱をもう持ってきたら、このイスラエルからね、この奪い取ってきたら、ことすごい災いが来たわけですよね。でダゴン、この自分たちが信じて拝んでた神様も倒れて、で切り倒されてるわけですよ。これでどっちが本当の神様か分かったわけですよね。ね、この方こそ恐るべき神様であるっていうことがよく分かったんですよね。だけど彼らはこの神様を神様としようとはしなかったということですよね。この方こそ本当の神様だ、本当に恐るべき神様だということがよく分かったんです。でも彼らが取った態度、それはだからこの神様の災いを防ごうとしたわけですね。この神様、神様として仰いで生きていこうというふうにはならなかったわけです。まあ同情の余地は僕あると思います。契約の箱をイスラエルに返すというのが神様の御心だったわけですから、仕方がない部分もあるかなとペリシテ人には思いますけども、とにかく彼らはこの神様にこれから従っていこうっていうふうにはならなかったわけです。自分たちはこの神様と縁を絶ってですね、もう関わりを持つのはやめようってしたわけですよね。イスラエルに送り返したっていうことは、ベテシメシュの人たちもまたしかりですね。彼らこう言ってますね、20節ご一緒に読みましょうか。3、はい、ベテシメシュの人々は言った、誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう、私たちのところから誰のところに登っていかれるのか。誰がこの聖なる神主の前に立ち得ようね、素晴らしい信仰告白ではないかと思います。彼らもまた5万70人途方もない数ですね、もの人たちが打たれたこの裁きを通して神様の清さというものに触れるわけですね。昔アラノで出エジプトの民がこの触れた神様の清さをこの数百年経ったこの人たちもまた体験するわけですよね。災いという裁きを通して彼らはなんと恐るべきお方なのかということを彼らは痛感するわけです。そして誰がこの聖なる神主の前に立ち得ようかというわけですよね。しかし彼らもまたペリシテと同じ道をたどるわけです。21節ご一緒に読みましょう。3、はい、そこで彼らはキリアテエアリブの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。彼らもまた自分たちの生活の場所からこの箱を追い出すことを計画したということですね。この方こそ誠の神だということで罪を悔い改めて、箱を見てしまったその罪を悔い改めて神様と共に歩もうとしなかったわけですよね。もうこんな邪魔くさい神様はもういいと、自分たちの手に負えない、だからもうよそにずっていただきましょうとした、これが彼らがしたことですね。私たちのこれは姿と重なってくることはないでしょうか。自分にとって都合のいい部分の聖書の箇所はよく読みます。でも都合の悪い部分は読まないとかね、自分にとって都合がいいときは神様神様と祈る、でも都合が悪くなったら神様ちょっとここではあなたのことは忘れさせてくださいって生活の場所から思い出してしまうような信仰が私たちにはないでしょうか。今日神様は私たちに問いかけていると思います。神様が願っていること、それは罪を悔い改めることですよね。この箱を遠ざけることではないですよね。なぜ神様がベテシメシの人たちを打たれたのか、そのことが良くないということを知ってほしかったからですよね。もうあなたとは関係がありませんって縁を切ってほしかったわけではないわけです。少なくともベテシメシの人たちとは神様は 罪を悔い改めてもう一度私と共に歩もうと願う神様です。通読の中でレビ記読んでますけども、レビ記の11章に書いてましたね。私が聖であるからあなた方も聖でなければならない。神様は聖なる方です。故にあなた方も清くなって一緒に歩みましょう。これが神様の心ですよね。しかしベテシムシの人たちはもはや手に負えないということで、この契約の箱を自分の生活の場所から、契約の箱というのは神様そのものですね、神様を自分の生活の中から追いやってしまったんだということです。それが今日のテキストに書かれている内容であります。最後にご一緒にヨハネの福音書を見て終わりたいと思います。ヨハネの福音書、ぜひ、開いていただけたらと思います。8章の1節からの御言葉になります。新約聖書の193ページ第2版の方は174ページから175ページになります。新約聖書ですね。ヨハネの福音書の8章1節からの御言葉をお読みします。お読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。有名な会員の女の場面の箇所ですね。これ井上芳雄という先生のこれも、説教書から教えられたことですけども、罪のない者から石を投げなさいというこの神の言葉に対して一人また一人とその場を離れていったわけです。つまりここにいた全員が自分には罪があるということを認めたということですよね。ね、誰もいなくなったわけですから、罪がないと思う人は一人もいなかったわけです。きちんとした罪の意識があったわけですよね。しかしイエス様のところに残った人はただこの会員の女一人であったと聖書は記しています。今日の聖書の箇所にあるように、誰がこの聖なる神主の前に立ち入ようかと神の箱を追いやったベテシム主の人たちの姿とこの人たちの姿は同じです。自分には罪がある、神様が清いお方だということは分かったんです。だけど惜しみなくはそこで終わってしまったわけです。神をベテシム主の人たちは自分たちから遠ざけました。この会員の現場に立ち会わせた人たち、この人たちはイエス様のもと離れていったわけですよね。もう一度9節をお読みしますね。 彼らはそれを聞くと年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。聖書は書いてますね。女はそのままそこにいたんです。誰が聖なる神主の前に立ち得ようかと、このベテシメシの人たちは諦めました。でもこの女はそのままそこにいたんですよね。誰の前にいたんですか？イエス様の前にいたんですよね。そしてイエス様のこの前に立ち続ける人、イエス様の前にとどまり続ける人にのみ11節のこの御言葉が語られるんですよね。立ち去った人は誰一人この言葉を聞くことはできなかったわけです。自分には罪があるという認識はあっても、イエス様のもとを離れるならばこの11節は聞くことはできません。ただイエス様、自分には罪がある、でもイエス様、あなたの前に私は立ち続けますって言った人のみがこの11節、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、もう決して罪を犯してはならないというこの許しの宣言を聞くんではないでしょうか。ベテシメシの人たちは神の清さに触れて神様との関係を断ち切りました。私たちはどうでしょうか？私たちもまたこの女のように自分の罪の深さを知って、なおキリストの十字架の前に立ち続け、そこで神様の許しを願い、そして神様が願っておられるように神と共に歩むことを選んでいきたいんですね。神様はあなたと一緒に歩みたいと願っているわけです。神様が願っていることはあなたの関係を断つことではない、あなたが罪を悔い改めてもう一度一緒に歩むことであるということですね。そのことを今日聖書からご一緒に覚えたいと思います。一言お祈りをします。神様、私たちがあなたにそっぽを向いて、あなたを全然知らず、あなたに従わない、その時にすでにあなたは十字架にかかって私たちのために命を投げ出し、私たちの罪を覆い、私たちの罪を帳消しにしてくださいました。その愛を感謝します。どうぞ私たちがどんなにあなたの清さを知り、また自分の罪深さを知っていっても、なお神様、あなたの十字架に立ち返り続ける者、あなたの十字架にすがり続ける者、イエス様の御前に立ち続ける者とならせてください。そしてここにいるお一人お一人がどうかあなたの許しの御言葉を聞き、やがて天の御国において私たち再会することができるようにあなたが導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。